今週のタイムマシムは普段とは違いまして、ゲストをお招きしての放送でございます。僕の幼稚園からの幼馴染でございます、ウーピーゴールドバーグちゃんに本当は来ていただく予定だったんですけどね、まあ、ウーピーが今なんかあの町内会の運動会のお手伝いで大変だということでね、僕の中学校の先輩にあたる聖徳太子さんを呼ぼうと思ったんですけど、聖徳太子さんは聖徳太子さんで、あの今ちょうどあれ、今あれダメだ白井君、あの7人のやつ同時に聞いてるから8人目は無理だと思うなって言われましてね。そうか、ウーピーちゃんも聖徳太子先輩も無理となると、これは誰を呼ぼうかなっていうところになりましてね、まあ僕が今現在リーダー兼作曲兼トランペット兼クラリネットとオーボエとホルンっていう全部吹くやつをやっているバンド、ネコロマンというバンドを僕やってるんですが、そこでカスタネットを担当してくれている、カスタネットとトライアングルと時々ボーカルを担当している前田麻子ちゃんに今週はゲストに来ていただいてます。前田麻子さんです。
はじめまして、カスタネットとトライアングルとたまにボーカル担当の、
ボーカルは本当にもう5秒ぐらいしかやらないけど、普段はカツンカツンカツンチキンチキンチキンチキンやってる、
任せて、
それを担当してる、任せて。カスタネットの子だった私はもう、あの僕はあれですよ、カスタネット小学校時代さ、小学校全体の学装みたいのがあったんですよ。すごいでしょ、小学校生徒全員の学装、
全校生徒、
全校生徒だから1000人ぐらいで、もう一斉で演奏するやつで、みんな鍵盤ハーモニカもう何十層ですよ、うん、鍵盤ハーモニカ何十人、リコーダー何十人、なんかカスタネット一人っていう多分ね、超一線級のオーケストラの指揮者でも聞き取れないと思うオーケストラの指揮者ってすごいんだってね、あのさ30人とか40人いるじゃんメンバーで、一人がたった半音間違えただけでも誰が間違えたか分かるんだって。
すごい。
だけど多分三原小学校の演奏会の俺のカスタネットのリズムの位置が悪いことは多分気づけないと
そうだね、
それを上回るカスタネットの名手の
そうです
固定しちゃったよ。前田麻子さんに来てもらってます。どうもありがとうございます。
はじめまして。どうも
はじめまして、前田さん、どうもはじ
めまして。
なんかどっかでお会いしたような、
昨日、
昨日かな昨日練習してっからね。
そうそうそう、
麻子とはなんだかんだ言っても、もう週4とかで練習してるから、そうそうそう、なんか改めてこうやってラジオで顔合わせるのも変な感じがしますけど、今日はまあそういう麻子ちゃんに来てもらってますけどね。麻子ちゃん、まあ、ちょっとじゃあ自己紹介をしましょうか。
あ、はい、白井亮を率いるバンド、はい、ネコロマンの、うん、ボーカルを
そこはちゃんとしとこう、ボーカル
ボーカルをやってます、うん、麻子ロマンスキーこと、前田麻子です。よろしくどうぞ。
嫌いな食べ物とか。
嫌いな食べ物は、春菊
わかりやすい、なんかああと思うわ。あ、春菊のやつも納得してるよ、
ね、
春菊のやつも好きな食べ物って呼ばれることがねえからね、僕のこと嫌いでしょうねぐらい多分
ね、申し訳ない
申し訳ない申し訳ない、春菊を育てている方がいたらこれは申し訳ないけどね。
春菊ね、
春菊は栄養素がいっぱいあるからね。そうそう、嫌いだけどちゃんと食べれる。
そう、嫌いだけどちゃんと食べれる。
好きな乗り物は何ですか。
乗り物は電車、京成線
京成線、あそこすごいね、頑張って答える、
うん、あの上野と成田の、まあ、成田
君のそんな
京成パンダっていうのが本当に、
そんなのがあるんだ。
すごくブサイクで
ブサかわいいってやつですか。
ブサかわいい、
まあ、そんな電車が大好きで春菊が嫌いな前田麻子ちゃんが今週は一緒にやってくれるということなんで、最後まで聞いてください。さあ行きましょうか、タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして今週は目の前にいるのは前田麻子ちゃんでございます。
どうもよろしくお願いします。
そして横にいつも通りゲラゲラゲラゲラ人の笑い声に似た音を出す機関を耳の後ろに持っているAD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
それは求愛行動とかに使われるらしい。毎週毎週僕に求愛行動してる。
あ、そうなんだ。 だ。
この今ハハハっていうのはこれ笑い声じゃないからね。
違う違う。
あさこも初めて見るからびっくりすると思うけど、カザル君自体は真顔だけど耳の後ろにそういう器官があるだけで、求愛行動なんですよ。まあそういうわけで今週は僕のバンドのネコロマンのボーカルの前であさこちゃんが来てくれさってるわけでございますけどね、はい、早速なんていうんですか、まあ自己紹介というか俺とあさこが一体どういう関係なのかっていうね、うん、どういう風にこの2人はこうやってきたのかっていう話をしようと思ったんだけど、ちょうどねいいメールが来てるんでそれを読みながら行こうじゃないかっていうところで、まあ俺とあさこっていうのはもうね、もう付き合いがだいぶ長いですよね。
もう
だって幼稚園の俺が年長で、あさこが年中で、
ね、
俺が年長の年長の藤組のトップで、あさこが年中の、ね、バラ組のトップ でお互いどっちが砂場を取るかで構想していたのが俺とあさこです。新所沢幼稚園からの付き合いですからね。
ヘルメットかぶって
ヘルメットかぶって泥団子を投げ合って、
そうだよ、
お互い積み木を崩し合って、
そうですよ、
あさこが作ったもう積み木のディズニーランドにあるお城のやつを俺がぶち壊したと思ったら、次の日あさこが藤組の窓ガラスいっぱいに泥団子を投げてくるって、そういう血みどろの構想をお互い6歳と5歳の時にやっていったのかな。その頃からだから元を正せばあれだもんね、俺とあさこっていうのはもう里同士の争いですから。
そうですよ、
うちが伊賀の里で、あそこが甲賀の里で、忍者の里同士でお互い戦っていった頃だもんね。
その話しちゃう、そう
あの話はあさこ的に、
まあね、
ちょっと血生臭すぎるもんね。
そうなの、
手裏剣を投げ合った日々だもん ね、
そ、 うです
ね。それぐらいまあ付き合いが、ね、すごい長いんですけどね、ちょうどメールでね、そういうもろもろのことを聞いてくれているメールが来てるで、
ありがたいなもう
ラジオネームパステルカラーさん、こんにちは。あさこさんがゲストに来てくださるの本当に待っていました。
ありがとうございます。
質問があります。まずネコロマンに入ったのはいつなんですか。白井さんの番のネコロマンに入ったのはいつなのかっていう質問なんですが、これはね、入ったのはいつっていうかね、
うん、
もうあれですよな、俺とあさこで作ったバンドです。
そう
ね、もう幼稚園の時のその
そう
幼稚園の時の大構想で お互い懲りたんだよね。
懲りちゃってさそうね、
積み木もボロボロになるし、
そう角が欠けてね、
角が欠けて
ね
エッジが欠けてね、積み木の
そうそうな、安全にね、
安全にやっぱり遊ぼう、お互いやめよ、あさこよ、年中のバラ組のあさこよっつって、うん、お互いあの駄菓子屋さんの前でね、終戦協定を一本のうまい棒をね二本に割って食べながらね、そろそろ争いをやめよう、争いをやめようよって
そうだね、
争いやめようよねって話になって、で幼稚園のその新所沢幼稚園って、うん、まあもう実名ですよ、僕の通ってた幼稚園の実名出してますけど、新所沢幼稚園の卒園式の時のもう遊戯会で何かなんかね、一緒に歌を歌おうって時に作ったのがネコロマンっていうバンドですから、
まさに
もうこれ
全部言ってもらっちゃって、もうありがたい、
これツッコミまず何ツッコミ不在のままやると何が本当の情報か分かんないじゃあ、ね、ちゃんとした話をしようと、ネコロマンっていうバンド、まあ、僕と前田あさこの2人で最初作ったバンドなんですが、うん、もう長い何年3年とか
かな、
そこまでは何年か、
いや2年
か、
2年、
2年前に作ったバンドなんですけど、これどういう風に作ったか、当時2年前って言ったらタイムマシン部もまだ始まってない、2年前のタイムマシン部始まる直前ぐらいに作ったバンドなんだけど、当時はもう僕とあさこはまだ演劇をやっていた頃じゃない、
そうだね、
お芝居をやって、そうそう、僕とあさことシェイクスピアの3人で、
そうで3人やってたね、
演劇界のトップを取ろうぜって言ってたのは、ね、あれはでももう数百年前か、
そうだ
ね、あれは演劇をやってて一番楽しかった頃だもんね、
そうだね、楽しかったあの頃は、
もう数百年前のイギリスでね、うん、そうそうそう、俺とあさことシェイクスピアが同じバーで出会ってね、
うん、そうそうそう、
ようつってね、
いいもん飲んでんじゃん、
いいもん飲んでんじゃん、当時あさこはまだ女優を目指す、もう卵も卵に中から出てきたばっかりの子
で、
俺は俺で初めてこうイギリスに渡った日本人で、
そうそうそう、
そこにシェイクスピアが入ってきて、どうか3人で一個面白いことやらねえかって、その時に、ね、プロットを練ったのがリア王とかだもんね、
そうだよね、そうそうそう、半分はリョウちゃんのね、
まあ、
話だよね、
俺の手柄だって言っちゃったそこまでなんだから、うん、それ怒られるからシェイクスピアの方々に ね、
そうだよね、う
ん、演劇を2年前にあさこと俺はまだやってたんだよ ね、 当時ね、
やってた、
もっと元を正すと俺とあさこっていうのは同じ学校の、これマジ話ね、幼稚園とかは嘘っていうかここまで嘘の方が多すぎて
すいません。
この目の前に果たして朝子っていう人間がいるのかもどうかになってきたから、もっとちゃんとした話をすると、俺と朝子は同じ学校の先輩後輩。
そう、そうです。
専門学校の演劇を学ぶ専門学校っていうのが世の中にあるんですよ、そういうところ、うん、でまあ、大体そこは、その学校出ると見事9割ぐらいフリーターになれる。
いやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、
で1割ぐらいちゃんと就職できるっていう、まあ、まあそういう学校があるんですけど、そこの先輩と俺が先輩にあたって、朝子が1個下の後輩にあたるっていう。で学校時代中は全然でもね、別に話したこととかもなかったよね、全然
なかった。
まあ挨拶するぐらいで、
挨拶するぐらい
で、その学校出た後にお芝居やっていく中で結構何回も共演したりとかで、ずっと結構なんかね、なんか割ともう4本 4,5 本一緒にお芝居やって、うん、で2年前の時にもう俺が全部喋っちゃってるけど、うん、ですよね、2年前の時にまだ2人でね、またなんかちょっと大きい芝居をやってて、その中で俺と朝子がこうギターと歌で一緒にバンドみたくやるシーンがあって、
そうで
その時になんか、ちょっと音楽やっちゃうかドラッパーとして音楽やっちゃうかみたいな話をこそこそこそこそして作ってたのがネコロマンですよ。
そうです。
だからね、あのいつ入ったのかっていうよりはね、もう一緒に作ったバンドですよ、
うん、そうそうそう、
もうね、2年前のもう何も分かんない頃一緒にやってたのがネコロマンでございますよね、うん、
はい。
ネコロマンのメンバーをどう思っているかっていうところなんですが、まだネコロマンのメンバーのことも全然話したことがないんですが、朝子から見て、じゃあその一人一人ちょっと一言ずつ言ってってもらおうかな。
じゃあ、あ、じゃあまずはリーダーの白井亮さんから、うん、出た。
白井亮さんってすっげえなんかあの距離を今感じたけど
白井亮ちゃん、
おい、へい、
亮ちゃんは、うん、リーダーでみんなのまとめ役、うん、そして、うん、ムードメーカーでもある、
うん、
そして素晴らしく、うんうん、熱い男だぜって感じで、
なんかいまいちつかみどころが一個なんかかっこいいやつが欲しかった。
かっこいいやつ、そうか、なんだろうな、うん、
ピアノの岡きょんは、
ピアノの岡きょんは、うん、ネコロマンの本当に太陽で、うんうん、彼女がいてくれるから、うん、あのネコロマンは、うん、あの明るく、
まさしく
楽しく、
あの一回岡きょんが休んだ日あったじゃない、うん、練習もうどんくらだよね、
暗かった、
もうみんな下を向いて演奏で、
そうそうそう、
曇り空の中のロックバンドだったからね、かん、もう完全に岡きょんっていうのはもうネコロマンの中の明るさ担当、ドラムの板橋匠、
子供子供だな、
それは見事ですね、
子供だな、
たくみんは、板橋匠はドラムを叩いてくれてる子なんですけど、一番年上じゃない、27歳だけど、うん、20年間の歴史はないよね、彼の中で、ね、
ないかな
7歳ぐらいだよね
7歳ぐらい素敵なボーイ、
ね、ベースの太一くん、
太一くんはこれはまあ優しくてイケメンです、
ね、自分とこのメンバーイケメン
イケメン、
まあでもまさしくタイちゃんイケメンでございます。
そして熱い、
そうで一番こうまとめ役って感じで、うん、まあそんなもう、いろんなメンバー、俺と岡きょんと板橋匠と太一くんと、そして前田朝子でやってるのがネコロバンというバンドでございますが、はい、この先週もちょっと流したけど、そのまぶたっていう曲を今ね、
はい、
この間完成させてタイマー新聞の方でも流してるわけなんですけど、
ありがとうございます。
そのまぶたっていう曲は、これはもうどうやってできたかっていうと、大体ね、うん、いろんな人に聞かれるんですよ、 あれはどうやって作った曲なんですか、このラジオのエンディングテーマでもね、まぶたのアコースティックバージョンっていうのを毎週毎週流してきましたけど、 あの白井さんいつの間にあんな曲作ったんですかってよく聞かれるんだけど、 あれはあの僕がドラゴンボールっていう7つに光る星の玉をこう集めまして、そこでお願いして、なんかちょっと番組のエンディングテーマっぽい曲くれねえかなったら、シェンロンがその場で口ずさんでくれたのが安い願いだっつって鼻歌で口ずさんでくれたのがあのまぶたなんですけど、まあ作詞を担当したのは朝子じゃない、
そうです
ね、まぶたは、
はい、
でバステルカラーさんから、あのまぶたの歌詞はどんな時に出たできた歌詞なんですか、
バステルさん、うん、ありがとうございます、うん、そうですね、うん、やっぱりいろいろね、うん、あるじゃないですか生きてれば、
生きてればいろいろあるわ、生きてればいろいろあるわ、
はい、
うん、あれは何、あ、うん、結構深い意味がやっぱりある、
深い意味だ、
まぶたの、あのまぶたを閉じても閉じても、うん、この匂い離れない離れない離れないっていう歌詞じゃないですか、うん、ね、そういう歌詞にはやっぱり深い意味、
深い意味は
あれは僕は実は朝子からこっそりね、 あの歌詞の意味を聞いてる、うん、やっぱ朝子としてはやっぱりほら 曲の歌詞っていうのはイメージが大事だからね、うんうん、自分が今俺がね朝子が今ちょっとねなかなかまぶたの歌詞について喋んない理由は知ってるんですが、朝子っていうのはやっぱりこう聴き手の皆さんにイメージしてほしいんだよね。
あ、ぜひ。
やっぱりだからここで朝子があんまりまぶたの歌詞 の, 意味を喋っちゃうとやっぱりみんながそっちのイメージに固定されちゃったりとかさ、それってやっぱあれあるじゃない。それでやっぱりこうあんまりあそことほら歌詞の意味とかをさ言いたがらないじゃない、うん、だから俺に実はこっそり言っ てくれて、まあ、ちょっとだけ喋っちゃうとあれは歯医者さんの歌で、あさこが昔歯医者さんに行った時に、あもうこれイメージだいぶ固定されちゃうかな、
ね、
歯医者っぽいところ歯を治すようなところに行った時に作った曲がまぶたなんだよね。あさこ
麻酔の匂いが離れな い, れない、
麻酔の匂いが離れないまぶたを閉じても麻酔の匂い離れねえなっていう、エアポンプは今夜も寝かせないっていうのは、エアポンプってのは唾液を取るシゴーシゴ
ー、
一回相談されたもん、りょうちゃんドリルの音って入れたら気づかれちゃうから
、ね、
ドリルの音はまずいんじゃねえか、
泣く泣く、
まあ、これはもうこのラジオだけの話です。まぶたっていうのは歯医者さんに行った時の、
そうなんです。
だからこれはもうあくまで朝子の書いた時のイメージだから、
ね、そうだね、うん、そうです。
朝子怒っていいんだよ。
ごめん
白井さん、自分とこのラジオの自分のバンドの曲をバカにしすぎです。
本当は違います。
本当は結構深い意味があるんだけど、そこはやっぱり朝子としてはみんなのイメージを大事にしたいっていうのはあるんでしょ。
はい、思っていただいたように思っていただいて正解です、う
ん、
はい、
そして新曲の予定はありますかっていうところなんですが、
あります。
実はあるんですな、実はもう出来上がってるんですな、
はい、
近いうちにもう一曲、流させていただきますっていうところで、
聞いてください、
まあ、そんなところで今ざーっとこうパステルカラーさんのメールから、紹介しましたが、こういう関係なんですね。もうこういうだから長いよね、俺と朝このお芝居をやっていた時なんてもう4年前とかもずっとやってたから、
そう
今でも俺は覚えてるけどさ、朝子がまだそのお芝居の学校を出たばっかりの時、
ほい
もうだから二十歳の時とかのさ、初舞台朝子の学校出て朝子初舞台一緒に共演してるもんね。
した
ね、
そうだね、
うん、
共演した。
俺が朝子の背中をもう一ドロップキック、
いや本当にそうなのです。
そういうシーンがあってね、
はい、
しかもただのドロップキックじゃなく革靴を履いてのドロップキックっていう。あの頃朝子ってのはものすごく真面目な子だから、稽古中に俺が何回もドロップキックをかますじゃない。で俺も言うても当時まだ21歳ですよ。
あ、そうだ、
まあ、あの頃はそんなね悪くなかったからね。今だったらもう全然朝子にかかと落としぐらい全然
できないんだけど、痛い、
一回やっぱりで幼稚園の頃はもっと真剣とか投げたから
あ, そうだった、ね、あの頃が一番熱かったから
、ね、一番熱かったからね。俺も21ぐらいの時は随分まだ丸かったからさ、
丸かった、
ね、まだまだ丸かったからさ、
幼稚園変わったよ。
変わったな、
変わっちゃったよ、りょうちゃん、うん、丸くなっちゃってさ、
あの頃は稽古中にやっぱりドロップキックを放つたんびに朝子で謝りに行ってね、
そう
マジな話ね、
そう
大丈夫朝子ちゃんまだちゃんってつけてたんだ、朝子ちゃん大丈夫ドロップキック痛くないって言ったら、朝子は真面目だからもっと強くやってもらって大丈夫です、
ちょっと
本気でやってもらって、
ちょっとそう言うとなんか嫌じゃん、
なんか、ね、何が
なんか嫌じゃない
、なんか間違った意味に捉えられる、
そう
真面目だからドロップキックをその白井さんがちょっと手抜いて変なシーンになると良くないから、もっと本気でぶっ放してください、
はい、
俺はもう一個下の元年頃の女の子の背中めがけて革靴履いてドロップキックをするっていう、そういうお芝居をやっていて、
やってた。
でそれを見に来ていたうちのおばあちゃんが、あの子は大丈夫なの、量量いっぱい蹴ってたけどっていう、
そうそうそう、
実のおばあちゃんから心配される。
おばあちゃん
そんなお芝居とか一緒にやってたから、もう一緒にやって5年とか、
ね、5年とか、
そんな中だ。
そうです
か、まさかこうやって一緒にバンドやってラジオやってるとは
ねえ、信じられない、
ちょっと信じられないけど、まあそういうところで今週もね楽しくやっていこうと思いますんで、最後まで聞いてください。さあ今週は前田朝子ちゃんをゲストに迎えてやってるわけでございますけど、まあなんか僕ばっかベラベラ喋ってるから多分ね、何のために朝子を呼んだんだってみんな多分リスナーのみんながね、
どうも
お前の声なんて毎週聞いてんだからもうちょっと朝子に喋らせろよって多分みんなが思ってるから、今週はね先週ちゃんとね朝子に対する質問を募集してますから、いっぱい来てるわけでございます。
ありがたい。
というわけでどんどん朝子に質問していきましょう。ラジオネームボーダー、 シェリーさん、AD カサラさん、朝子ロマノフスキーさん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。早速質問です。白井さんは朝子さんに、朝子さんは白井さんに、これだけは直してほしいことを教えてくださいというところなんですけど、朝子いいよ、もうブレイコーだ、ブレイコーだ、
ブレイコーだ、ブレイコーだ、
俺の何、俺はもうほらパーフェクト超人じゃないですか、
完璧か
今朝子権力に屈した感があったけど、俺といえばもうなんか正三角形的な、もう火の打ちどころがない、今ちょっとあのパーフェクトな表現がもうぼやけすぎてたけど、完璧すぎるけど、あそこから見て、シレさんここは直した方がいい、あんた、りょうちゃんここは直した方がいいよってあるでしょ。
まあね、真面目な話をしてるのに途中で嘘をつくところは、それはいかがなものかなと。
嘘なんかついたがないでしょう。
いやでも私あの忘れっぽいから、うんうん、こう何でも結構メモをする。
朝子って言ったらメモマだね。朝子
メモマ
本当に真面目だからさ、人がちょっと話したこととか全部さ自分の体にメモをしだすじゃない。
体、まあ、
常に
体じゃないよ、
耳なし方位置的に常に朝子は体中にブツブツブツブツと細かいことが、玉ねぎ 200g とかずっとブツブツブツブツって書いてあるけど、朝子昨日もね、昨日も練習、昨日も夜ちょっとね朝子と俺でねバンドの練習2人でしていてね、朝子ってのはさ、あの俺がなんかこうやってこういう風になってるんだよ、うん、ここはこういう風になってるんだよとか、うん、ここの歌い方はねこういう風にするといいんだよとか教えるとさ、うん、いやー参ったなー参ったなー参ったなーっていうのが結構口癖じゃない
言う
で、そうだよ朝子マイチングなんだよって俺が軽くボケたら、あそこ気づいてくれなかったみたいで、こうスルー、まあ滑ったわけですよね、
はい、
まあ、マイチングで、まあ笠原さんも確かに、あそれは滑るわってなるわで、俺ちょっとそれ悔しかったわけね。そのマイチングっていうのが滑った感じが滑ってスタジオの中に変な空気が、そうだあそこマイチングだねって言ったら変な空気が流れたのが、俺はちょっとぼやかしたくて、あそこあとさすごい大事なことなんだけどさ、これはね俺もこの間音楽の理論書で読んだことなんだけど、これ13世紀ぐらいに生まれた言葉なんだけど、だからまあバッハとかベートーベンもみんな影響を受けていた言葉で、その音楽ってのはやっぱりさ人にものすごい影響を与えるわけじゃん。でバッハとかベートーベンもやっぱり誰かの音楽をすごく影響を受けてきたわけで、自分の人生を変えるぐらいの音楽にあの出会った時に放った言葉があって、あそこね、ちなみにそこまで全部メモってあるわけ。13世紀バッハベートーベンとか、なんか人生を変えたぐらいの音楽とかずっとあそこ一生懸命ノートにメモって、それをねマイチングって言うんだよったら、もう全部書いちゃったじゃんノートに全部朝がそこまでの全部書いて、マイチングのままで書いてあってまた嘘っていう、そこを直してほしい。
そこはねやっぱり、その、覚えちゃうから、ね、
あノートの無駄になるからとかじゃなくて、間違えたまま覚えちゃうから、
そうそうマイチング、
それは直してほしい。
そうそうそう、
俺が朝子に直してほしいところは、
あ
すぐに人を信じるところあそこはもう本当にすぐ信じちゃうから ね面白くなっちゃうわけですよ。
うん、
あれですよ、ボーダ君から、ここは見習いたいところも教えてください。
見習いたいところ、あそこはやっぱり
いっぱいあるだろ、それはもう全部だろ、朝子、
ね、
全部だろ、何千個でも上げてごらん、もう白井亮の見習いたいところ、迷ってるねじゃあ今ありすぎて迷ってんだよな。
そうだね、まあ、でもリスナーの皆さんと、多分共通するんじゃないかと思うんですけど、やっぱり面白いところ、
あそこハードル上げたね
マイチングとか言っちゃうあたりとか
あさこ今あれでね深い傷を今あれだえぐったね、昨日のその嘘ついたやつの逆襲マイチングはねドン滑りだよ、確かにどうかと思うよ、参ったなあそこが言ってあそこマイチングだねっていうのはもう、いくつなの白井さんは、いくつもうどんだけ親父ギャグなのっていう、あ一周しての面白さ、
一周しての面白さ、また流行はこうね流行るとか言うじゃないですか、改めましてそうぐるぐると、
もう今日やめていいかな、ライ
ブいやでもあのなんか面白いだけじゃなくて、優しくて面白いところはやっぱりそこは
いいよ、後でちょっと口座番号教えて 僕に振り込んどくからちゃんと大丈夫大丈夫、今日ちゃんと優しいっていうのと面白い09 で優しいと面白いって一回言ったたびにこのラジオ500円もらえるシステム
だった。どこからそんなすごい
このラジオうちの実家からね500円が送られてくるシステムになってるから、そうゲストの方は白井さんを褒めることによってチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンっていう500円の音が聞こえてくるっていう、あさこの見習いたいところは素直なところだよね。だから直してほしいところはしん、ね、何でも信じちゃうところで、見習うところは素直なところだよね。ラジオネーム右手の恋人さん、はい、ごめんね、次の質問です、最近あった周りが笑ってるのになんで笑ってるのかわからなかった話が聞きたい。これはつまりだからあれですよね、うん、朝子の中だと普通の話をしたつもりなのに、みんなはゲラゲラ周りは笑ってるっていうのは、まあ朝子っていうのはほらちょっとずれてるじゃん。
いやいやいや、そ
う、ちょっとこうボルトの種類が違うじゃん。
ちょいちょいちょい、
ずれてる、
一緒だよ、
ずれてるっていうか
ボルトの種類
ボルトの種類は一緒だけど、あの溶接の段階で工程が違うんだよね。みんなは頭の脳みそをこうボルトで締めてんだけど、あさこはそのプラスチックを瞬間接着で止めたような作りになってたりするから、ちょっと違うじゃないみんなと。例えばこのラジオでも出てきたけどさ、あのほらあれで多すぎれん発言と、
いやそこはでも譲れない
マクドナルドまあこれちょっと今週から聞いた人のためにね話しておくと、だから、はい、マクドナルドに行った時に、マクドナルドのハンバーガーのピクルスを出しておきたわけ。ハンバーガーのピクルスを、あさこは多すぎれんだって例えたじゃないですか。
例えました、
うん、あれはどういう意味があるのよあそこの中で。
まずその話をする前に、りょうちゃんが、ピクルスいらなくねみたいな。
そりゃそうでしょ、ハンバーガーの中のピクルスなんて正直子供からしたらもうな、お母さんが内緒で混ぜてるにちげえねえと思うわけじゃん。
そうそう、
もうちっちゃい頃から思ってたもん、ね、うん、お母さんがもう店長と密会してお父さんに内緒でマクドナルドの裏側でもう昼からそういうねジョージを
まあ、うちの
ママと店長がこっそり昼ドラみたいなことをして、店長さん店長さん量が野菜を食べないからピクルスを混ぜてちょうだいって、お母さんが女の部分を出して入れてるに違いないって、
あタイムマシン部だ
だからハンバーガーにこんなよく上がんないピクルスなんていう、もう別の国じゃんあいつ、あいつはもう育ちが全く違う。だってさね、チーズバーガーとかさ、うん、ね、あのハンバーグの肉の部分とパンの部分とチーズの部分とケチャップの部分で多分同じ学校だよみんな同じ学校で育ってきたやつらで、あいつらはもう同じパーティーでピクルスだけ全然違うじゃん次元が。もう分かる、この国が全く違うじゃん。だからチーズとケチャップって同じ言葉同士で喋ってると思うんだけど、もうここまで来ると病んでる例えがピクルスだけお前何語だよっていうぐらい違うじゃん。それぐらい俺は子供の頃からもうお前だけなの余計なやつはと思ってた。そういう話はあそこにしたんだよね、マックでご飯食ってる時。
でも私はピクルスが大好きだし、ほうほう、そういう弱い立場というかそういうのはすごく
ピクルスが弱い立場
かわいそうじゃないですか。ほうほうほうほう、じゃだったら、うん、天下のマクドナルドがピクルスを抜きますよ、う
ん、ね、ああ、
じゃあ意味があるって。
あ、なるほど、そこまで子供たちがもうピクルスなんてどうかしてるよって言ったら、さすがのマックもわざわざ入れるはずがないと。
入れるはずがない。ほうほうほうほう。でもやっぱり入ってるということは意味があるんです、うん、
彼にも意味がある。
そう、ほうほう、それがドラマで例えて言うならば、うん、パン生地が、小栗旬さんで
パン生地が小栗旬、はい、
でハンバーグ
ハンバーグが
三浦春馬くん。
あー、もうかっこいいわ三浦春馬くん、かっこいいわ。
ケチャップが、
ケチャップ、ケチャップなんか女の子的な感じですよ、ケチャップ。例えば 女優さんで言うと
秋吉久美子さん
秋吉久美子さんここで出しちゃうとさ、
なんかちょっと昭和の匂いがするじゃないですか。
秋吉久美子さんここで出しちゃうとさ、あの大杉蓮さんの例えまでに
ごめん
ね、
そうか、
ケチャップが女の子っぽいって今急に俺が言ったのが悪いけどね、ケチャップ女の子っぽいって言ったらなんか黒木メイサちゃんとかさ、あのなんか、あの中イリサちゃんとかさ、
最近だ かわいい、
いっぱいいる、なんかちょっと気の強そうな女の子の、
ね、
例え出すとね、秋吉久美子さんでベテラン女優入れてきちゃうとさ、ピクルスの多すぎれんの前にもうなんか
落ちちゃったみたいな、
そこでもう一回聞かなきゃいけなくなるからなに、ケチャップってそんな深みのある、あ、そういう深みのある調味料だ的な、
あの うん、昔から愛されてるという、うん、そしてちょっと色っぽい赤いしね、
で秋吉久
美子、そう秋吉久美子さん、
秋吉久美子もじゃあ脇を固めてるわけだね、
そう、はいはいはいはい、そこへ来てのピクルス、うん、
もうピクルス
すごいですよ、
つまりは大杉蓮さん蓮って言われたけどあつまりは脇役のそういう渋いキャラが一人いることによってあの作品は閉まってるんだ、
その通り、
めちゃくちゃ重要じゃねえかよ、
そうです、
めちゃくちゃ重要なポジションじゃねえかよ、じゃああれはあそこ玉ねぎは、
うん、勝俣さん
勝俣さん
は美味しい、じゃあなのなんですか、どこにでもね、素晴らしい人じゃないですか、
勝俣邦和さんのこと、
そう勝俣邦和さんのことです、
ああなんかどこにでも入れるポジション、
そう
にぎやかし役として玉ねぎのカニ、じゃあもうちょおい、そのよ、そのハンバーガーすごくねえか、いいよ、主役のパンが小栗旬だろ、
そうですよ、
ね、で、まあダブル主演として肉のとこに三浦春馬くんがいて、
そう、
そこにケチャップに秋吉久美子さん、玉ねぎに勝俣邦和でピクルス多すぎね、なんかそのなんベテランの割合の方が高くねえか、
そうか、
そこよ、
そうだね、もう、まあ、でもね、うん、いいの
そういうバランスで、あれは実はまあそうだ、朝子の言いたいとこ確かに最もだよ、だってパンとハンバーグだけで出てきても美味しくないもんね、
うん、そうなんだよ ね、
じゃあみんながより多く食べたいと思ってるそのパンの部分とあの肉の部分だけ足してきゃ美味しくなるかって言ったらそういうわけじゃないもんね、
そうだよね、
それは確かにそうだけど、あれピクルスってそんな重要なんだ、
重要、すごい重要、
今多分ピクルスもそこまで自分、
いやいやいや、
自分ハードル上げられたな、あさこさんにと思ってるよ、
大杉さんそんなことないですよってなりますって、みんなが支持してますよ、大杉さんのこと、
いや大杉さんは偉大な方だけどピクルスは、うん、俺言うてもちょっとその栄養バランスとかで入れてもらった自分をそこまであの上げられちゃうとですねって思って、春菊はね、まあ僕は大体あの自分は大体あのいつも嫌われるポジションなんで別にあそこさんに嫌われちゃってもしょうがないと思ってますって言ってるけど、サブタもうあのまあ妥当なとこですと思ってると思うけど、ピクルスは自分多すぎねんすか、いや光栄ですけど、光栄ですけど多すぎれんさんのポジションはだいぶ重荷だなと思って、
そうかも、
まあそういう朝子、うん、朝子ってのはそういうまあいろんな発言があるじゃないですか、あのもともとメールの紹介だよね、うん、うちで鳴っている心霊現象をラッポンじゃなくスクラッチ音って呼んだりとか、
それは本当に単純間違えました、ね、
本当はそこで間違えたりとかいろいろあるけど、最近なんかそういうのあったかと、朝子の中だと、うん、例えば大杉れんも真面目じゃない、
うん、
別に笑かそうと思って話したんじゃなくて、真面目に思ったら、
うん、そうだね、
こんな風になっちゃったわけじゃない、
なっちゃった、ね、うん、なっちゃった、
最近なんかそういうのあったか、
最近は、うん、つい先日昨日、
うん、
メンバーとバンドのメンバーとご飯を食べていて、うんうん、そこで、言われたのが、うん、あ言われたんじゃない私が、うん、専門学校時代に仲の良くなった女の子の友達がいて、うん、すごく可愛い子で、
うんうん、
あせくんぬーってこう腕とかつねって子がいて、
スキンシップをよくしてくる女の子ね、
そうスキンシップをよくしてくれる女の子がいて、うん、その時私が生まれて初めて、うん、あ人間に触ってもらうのって気持ちいいんだっていう発言
なんか重いよ重いよ、
でもこれ本当にそう思ったから、
人間という種族に触られるのも意外と気持ちいいものだな、魔族かよ、元はなんか妖怪の類なのかよ、朝子はよ、
そうでも本当に嬉しかった、あ
その女の子スキンシップが得意な女の子がいるって話になったんだよね、ちょうどその女の子の話題になってね、その専門学校の時の朝子の友達の可愛い女の子っていうのは俺の後輩でもあって、結構みんなの知り合いだったから、あの子可愛かったよね、あの子いい子だったねって話になって、朝子があの子に初めて触ってもらえた時に、私人に触られるのって気持ちいいんだなって思いました
いやでも本当そうで、
みんな笑いながらも大丈夫かな、これ笑ってていいのかな、
いやまあね、そうなんですよ、
これ笑ってていいのかな、これつまりそれまでは人間に触られた、
いやいやいやいや、
人間に触られたっていう、
いや そう、あんまりその、うん、人を緊張させてしまうタイプだったりするから、うん、なんていうのかな、うん、人にそうやって触ってもらったことがあんまりなくて、両親とかも兄弟ももちろん、
なるほどね、そういうスキンシップが初めてで嬉しかったって話を、もうちょっとなんか言い方がね、
うん、ね、でもなんか
そうなると、あ、いい話だなってなるんだけど、人に触ってもらうのも気持ちいいんだなと思ったよって
そうそうそうそう、いや本当そう
俺あと朝子の、朝子結構いろいろ物知りじゃない、ビートルズのほらバンドの、ね、名前の由来、このラジオでも喋ったけどね、ポール・マッカートニーが持ってるベースがカブトムシの形に似てるから
という説があるっていう、
そういう説があるって、結構いろんな説を知ってるじゃない、俺あれ、うん、あれこれラジオで喋ってないの、多分ドラえもんの、ドラえもんのほら、
そう
浮かんでる理由、
浮かんでる理由、そう、これも本当かどうかは知らないけど、うん、土足で外で、歩いてたドラえもんが、うん、そのまんまお家の中入ってくのを、うん、PTA の人が見て、これは教育上良くないんじゃないかと言ったらしく、
もうそんなこと言ったらさ大元だろと思うよね俺はね、
まあそうだよね、
もうそしたらロボットに機械に何でも頼るっていう、その物語の構造から注意しろよって話になってくるじゃん、
そうだよね、そうだよ、
もうそんな細けえとこまで言うなよって、その話聞いた時
あれ靴脱いでないよねって思ったんでしょうな、それだから、
あ、子供たちがドラえもんだって土足のまま入ってるからいいだろってはなんねえよだから苦し紛れにあれを浮かんでるんです、
そうってらしい、
でもあれだからあれだよね、なんかドラえもんだけ足に泥がつかないってことでしょ、
そう
だってこの先、ね、うん、ドラえもんって毎回映画でさ死にかけてんじゃない、うん、小学生たちがまあ、こう言っちゃあれですけど、小学生たちが命からがらの冒険をするじゃない、
うん、する
毎回洞窟入ってったりとか恐竜に追いかけられたりする中さ、
う
ん、
そうだよね、
みんな必死の思いで、だってあそこ考えてみなよ、小学校5年生の時点でティラノサウルスに追いかけられるんだよ、
ちょっと待ってくださいよ
ちょっと待ってくださいよでしょ、
後遺症残るよ ね、 ね
後遺症、後遺症っていうやつはもうドラえもんとは全くそぐわない五感がありますけどな、
そうそうそう、
で小学校5年生ぐらいの中の怖いったら先生に怒られるがいいレベルの中でティラノサウルスに追いかけられたりとかするわけ
で、いや
でさ命からがらみんな全速力で逃げてアマゾンみたいなジャングルの中入っててさ、はははは走るわけじゃん、うん、で言うてもあの頃マジックテープの靴とかだぜ、小学生の頃ってみんなマジックテープでビリビリとかいう頃の靴とかがもう泥だらけになって逃げるわけじゃん、 そうだね、うん、その中ドラえもんもハーハー言いながらさ足は綺麗なんだよ、うん、あって思うでしょ今のがそののび太のリアクションだよ、マジのび太だよ今のが、
マジのび太、
のび太はそう思うわけだよ、
綺麗、
あこいつって思う、でその時何思うかって、うん、あどんなに仲良くなってもこいつはロボットなんだよな、でその時絶対俺思うと思うんだよこの先、
そうかもしれない
ね、絶対的に、うん、もうこだ今はまだいいよ、小学生ぐらいの冒険だから、この先高校3年生ぐらいになっても命からがらの冒険に巻き込まれるわけじゃん、うん、もう受験の時期で忙しいのに、うん、ドラえもんがよくわかんねえことやって、うん、もうよくわかんねえ理由でその、うん、なんか宇宙探査機みたいの打ち上げて、うん、なんかどっかの星とか行かされるじゃん毎回、
そうだね、
もう俺もいい年なのにみたいな、うん、もう受験なのに来年とか思いながらも一緒に行くわけじゃん、うん、
ね、
その中でドラえもんの靴だけ汚れてないのを見ると、そっかこいつロボットなんだよなって多分絶対思うと思う、でそれっちの方があんまり良くないよね、精神衛生上、
そうだね
これなんかあそこもそういうそのいろんな持ってる説話って俺すごい好きなんだよな、本当なのかどうなのかってこう教えてほしいよ ね、
あね、
じゃあ、メールをなんかメールいっぱい来てるからどんどんどんどん読んでもらえたな、
ありがとうございます、
あさこさん、あごめんね、ラジオネームバッタの触覚、さっきラジオネーム言ったよね、右手の恋人さんです、さっきのはラジオネームバッタの触覚さん、
はい、
あさこさんのちっちゃい頃の勘違いを教えてください、
ちっちゃい頃の勘違いは、うん、ちっちゃい頃の勘違いは、うん、その、うん、やっぱり兄貴が2人いたもんで、
うんうんうん、
なので、うん、まあちょっと下世話な話、
下世話な話
卑猥なんですけど、うん、もうゆくゆくは、
うん、
ね、
うん、
おーちんちんが入ってくんじゃないかみたいな
ちょっと恥ずかしかったら恥ずかしかったね、なんつーの、例のやつが入ってくると思いましたとかに、なんか俺と笠原がもう犯罪者みたいな気分、もう俺と笠原がなんかまるでラジオであさこに卑猥なことを言わせるためにみたいな、 あ、なるほどね。
ねえ、そこは
本当に例のやつが入ってくるもんだと。
例のやつが、
これ女の子でね、結構あったんですよ、メール。
うーん、
大きくなったらあれが生えてくるもんだと、マラが生えてくるもんだと私思ってましたっていう子結構いる。俺ちっちゃい頃の勘違いは、あれ、これ多分喋ってないと思いますけど、うちは家の近所にホームセンターがあって、でっかい、ホームセンターってわかる？
ホームセンターわかる？
あの材木が売ってあったりとか、いろんなものが売ってる横に駐車場があって、その裏手がでっかい雑木林だった。ものすごい雑木、でっかい雑木林だった、ね、
ほうほうほうほう。
でものすごいでっかいって言ってもサッカーコートぐらいしかないんだけど、
あ、ちっちゃい
子供から見たらすっごい巨大な、
そうだね、
もう森だと思うわけで、みんなそこを探検したがるわけよ、やっぱり。だけどお母さん方が、あそこはもう危ないから入っちゃダメよ。なんで危ないの？あそこにはね、鬼ババアが住んでるの。鬼ババアがいるから絶対入っちゃダメよって言われてきてて、どう、俺は鬼ババアって聞いて、うん、鬼のおばあちゃんが住んでるわけだから、うん、夏とかになると鬼の孫とか鬼の、そのおばあちゃんの孫とか子供とかが東京から来るんだってずっと思ってて、
東京なんだ、
そうだっておばあちゃんってだけなわけないじゃん。
そうだよね。
でうち埼玉だったから住んでるのが、うん、で俺は夏休みはいつも埼玉に住んでて、東京のおばあちゃん家にいてたから、うんうん、鬼の孫はきっと東京から埼玉のあの雑木林に来るんだなっていうのをずーっと思ってて、やっぱおばあちゃん家行くのってなんかちょっとした旅行なんだなとか、ずーっと怖いっていうよりはどんな家庭家族なのかってことをずーっと勘違えたらちょっと違うけど、怖さっていうよりはね、もうそっちばっか気になってて、
ね、そうだ
よね、鬼の孫は同い年ぐらいなのかとか、ずーっと
すごい想像力、
そういうのことを考えてたので、ね、それちっちゃい頃の勘違いだった。やっぱ女の子は みんなあれなんだね、結構そこの勘違いするんだね。
ねえ、ちょっと嬉しい。
男は逆にないもんね、いつかなくなるんじゃないかいつかこいつなくなるんじゃないのか、今のうちにこいつ大事にしとかないとこいつなくなっちゃうんじゃないのか、気づいた、朝気づいたら取れちゃうんじゃないのかとかはないもんね。こいつたら一生涯多分元気よくやっていくんだろうなっていう大丈夫かな、時間が結構やばいよね。もっといっぱいメールが来てるんで、どんどん行きましょうかね、
はい。
ラジオネームダンコン、あさこさんへの質問、
はい。
最近来てるなと思う地上波ラジオ番組について語ってください。つうのもですね、この前田あさこっつうのはね、
はい、
テレビもね、パソコンもね、もういろんなものがね、あるのは手回しラジオだけっつう。
そうそうそう。
実に最近の若い女の子らしい生活を暮らしてるわけでございますよ。
そうそうそう。
もうガチでテレビないもんね、あそこ、ね。
ガチでない。
で、パソコンもないもんね。
パソコンもね、もうない。
携帯はギリギリあるよね。
携帯あるあるある。
携帯はあるけど、基本的に情報源は手回しのラジオ。
手回しのラジオ。パソコンはまだない。
まあ、今度ね。
今度。
入る予定なんだけど、そのラジオだけの生活もどれぐらい続けた、あそこ。1年以上。
あ、もう、でも1年。
もう結構なもんなんで、
ね。そうだね。
しかもそのラジオもコンセントのないラジオですから。
そうそう、
自分で手で回し。
そう。
そうそうって朝から言うけど、みんなそうそうとはならないから。
でも地震があった時とか手回しで。
あさこの中では常に地震が起きてるの。そう、わかるよ。あさこが言いたいとこわかるよ、はい。うん。地震が起きた時は電源の確保が難しいから手回しラジオってのなんだけど、あさこ普段は地震が起きてない。普段東京住んでると電源ってものは使えるんだけど、それも使わずにもう手回しだけで。
手回しだけで。しかも携帯の充電もできる、手回せば。ライトもつくし。
ライトもつく。
そうなんですよ。
あ、何？あれって何？手回しってそっか、他の電源供給もできんだ。
あ、他の電源供給もできる。
じゃあもうあれだ、東京電力なんていらねえよ
って。そうそうそう。
もう電子なんか知らねえよと。
電ちゃん、電ちゃん。
電子なんて私には関係ないよと。私が電子だと。
そうです。
そうです。
私が電子です。
もうね、あさこのこのさ、みんな多分気になってると思うけど、あさこのそうそうそうってこれ5年前から口癖だよね。あさこって基本的に全肯定だもんね。もうそうそうそうそうそう、もうお母さんみたいな感じの子だから、いつも俺がこうやってなんかわけのわかんない話してると横でずっとそうそうそうそうそうそう。で、あさこたまには突っ込んでよと俺が言うと、ああそういうとこで突っ込むの私わかんないからっていう、もう完全にお母さんの、あ、ごめんなさいね、ごめんなさい、今の突っ込むとこなのっていう。
最近の笑いとかわかんない
から、わかんないからお母さんわかんない、ごめんね、うちのバンドの中でちゃんかーって呼ばれてもな、
ちゃんかーって呼ばれてる、
あまりにも母ちゃんっぽいから、そうそうそう、だって練習の時にあそこはボックスティッシュをみんなのために持ってくるから、そうそうそう、みんなが風邪ひいてたら鼻がいっぱい出るからっていう理由でボックスティッシュを毎回練習に持ってきて、あと大きい水を持ってくるから、
大きい水持ってくるね、
500ミリのペットボトルじゃなくてみんなが飲めるようにって大きい水と、あと絆創膏持ってくるからね、あそこはあの可愛い絆創膏ってじゃなくて、ガチの絆創膏、
ガチのやつ、本当にあの貼れるやつ、
完全にバンドの中のお母さん的ポジションだから、あさこのこのそうそうそうっていうのはもう口癖だからね、
口癖、
特にこれが緊張してるからとかじゃないんだもんね、
違う、
もう常にそうだもんね、うん、そう、そんなもう手回しラジオしかない、
はい、手回しラジオです、あさこの
最近いいなと思ってる、来てるなと思う地上波ラジオ番組、
これ本当に難しくてでも、ま、正直、うん、うん、まあね、あれやっぱり小島恵子さんの TBS ラジオのキラキラだと思います。
あ、なるほどね。
でも私は、うん、あのやる気満々時代から、うん、昼の1時は文化放送なので、うんうんうん、大竹誠のゴールデンラジオを聞いて、あ、
面白いね、ゴールデンラジオ面白いね、う
んうん、はい、その中でもやっぱり、うん、あの末高トムさんが、うんうん、で
いやすごくね、あの多分うちのこう番組聞いてくださってる方、やっぱラジオ好きな方が多いから、はい、やっぱり大竹誠さんの聞いたりキラキラを聞いてたりとかね、いろんな方いるけどね、まああさこってほら今24歳じゃん、
そうだね、
24歳の女の子が嬉しそうに喋る話ってやっぱさ水島ひろくんがやっとこう小説家としても認められてきて、
そうだね、
やっぱり小倉淳くんと藤原竜也くんのコンビの舞台はやばいよねとかね、私はやっぱりね、あえてこの年になって分かるジャニーズの良さとかね、
そうか
あさこはもう大沢優里さん
の、そうゆうゆうワイド、
ゆうゆうワイドが大好きで、
金曜日のあのお色気大賞最高です。
あさこ一番好きな有名人って誰な
の？え、岡村隆史さん。
あ、岡村隆史さん昔からそうだね、昔からそうだよね、
大好きです、
ね、あのこの間なんか一押しだって言ってたラジオアナウンサーの方誰だっけ？
あ、宮川勝さん、アナウンサーじゃないけど、
アナウンサー誰だっけ？
あ、アナウンサー、あ、富山恵里さん、
富山恵里さん、
TBS の
もう多分ね、多分30代ぐらいのラジオ好きな方々はみんな喜んでくださってるけど、
ありがとうございます、
多分同世代の女の子たちはこれから勉強していこう、みんな
理想の女性、本当に理想の女性、
理想の女性が
富山恵里さん、
富山恵里
さん本当に理想なんです。
あさこは本当にすごい時はもうずーっとラジオ聞いてたもんね、家いるときはずっとその BGM でもずっとラジオが流れ続けてるっていう生活ですから。だからあの最近の CM については全然わかんないです。
わかんない。
最近のテレビの CM とか全然、テレビの CM はペプシマンあたりで止まってるから。ペプシマンぐらいだよね。
ペプシマン知ってる。
あのあたりはシャーンあたりで。
あとヌーボーとか。
ヌーボー古すぎねえかおい。ヌーボー、あと瀬形三四郎とか、あのあたりぐらいはあさこの中覚えてるけど、熱いよね瀬形三四郎、もうここ数年間はラジオのことばっかりだもんね。
そうだね、ラジオ
すごい、俺よりはるかに聞いてるもんね。
いや、
キラキラがやっぱ一番来てますか？
来てるんでしょうな。
キラキラがやっぱ一番来てますか？
素晴らしいですね。
他にもちょっとごめんなさいね、ちょっと駆け足になってきちゃいましたが、ちょっといっぱい来てるんでいきましょうかね、はい、ラジオネームすだち船長、まぶたは確かあさこさんが作詞、白井さんが作曲ですよね、はい、あさこさんは作曲を任せるということで、何か作詞の上で気にかけていることってあるんですか？
作詞の上で気にかけていること、
急にミュージシャンらしい質問来てる。 あそこも作詞家じゃないですか。
うわ、
カスタネッターと、
そうだね、カスタネッター兼
トライアングラーと、
トライアー兼
作詞家じゃないですか。
作詞家だね。わ、
なんかあるんですか？わー、いや、やることいっぱいだ。
嘘はつかないようにっていうのを本当に心がけたいと思ってます。
なんかちょっと嘘くさい、なんかあれだ、なんかロサンゼルスでいい女を抱いてみたいな
そうい
う歌詞が、あさこがそういう歌詞を書いてきた
ら
何があったのかなとは思うよね。
そう、
まあ、ある程度こうイメージでね、
あ、イメージは、
あの自分が行ったところのない場所をイメージで作るっていうのは大事かもしれないけど、うん、あんまりこうね、LA でブロンド美女を携えて札束の風呂に入りながらみたいな話は、歌はあんま書かない。
あの書かないね。
やっぱそういうの書いちゃうと分かって、あー、これ嘘だなっていうの
はバレちゃうし、
あさこ絵的におかしいもんね。
そうだよね。
あさこがロサンゼルスで金髪のブロンド美女を両方に抱えてたら、 よく分かんない光景だもんね。
多分ね、そうだね。
あさこ迷子になったのかなって、まあ、あの日本人迷子になったんだろう、助けてもらったんだな。
そう
嘘をつかない、
うん、そうだね、
深いですね、なるほどね、まあ思ってないことを歌詞にしないとかね、そういうのはあそこ結構気にするもんね、
気にする
な。ラジオネーム豆ハッチさん、
はい、
まあ、これちょっと最初と被るんですが、お、白井さんの好きなところ嫌いなところ教えてください。お、豆ハッチさんは白井さんのリスナー思いなところが好きです。
素敵な。
僕はもうだってもうあれですよ、1日の大体20時間ぐらいをリスナーの皆さんが幸せになるようお祈りしてますからね。多分みんなはちょっとやめてくねえか、それでなんかそれなんか生き量みたいのが来そうで、みんなのためにこうもうあのおぼね、あの洗面器に水を浮かべてね、そこに鏡を浮かべて、僕はその鏡を見ながらそこにろうそくを立ててお祈りをする儀式。
い
や、ここリスナーの皆さんが幸せになってもらうためですから。
いいのかな。
で、あの体中に僕はあのもうボールペンに幸せっていう感じの文字をずっと延々と書き続けるお祈りをリスナーのためにしてますから、
うひょ
うひょうひょーとお母さんらしいリアクションが出た。どうなんかいいね、もうブレイクオーダー、もうここでズバッと言ってこいよ。
そうか、うん、あ、でも、うん、リアルにバランスがいいところはすごいなと思う、うん、
バランスがいい、
なんか切れ味鋭い、うん、あの私たちをこう引っ張ってってくれる時もあれば、うんうん、大バカ野郎になる時もあって
大バカ野郎になる時
すごいなと思う。でやっぱり根本で、うんうん、あの優しさがあるから、
お、あさこいいよ、これも今300円ぐらいがね、300万円ぐらいがチリチリ、500円玉で300円、300万ぐらい踏み込まれてますよ。
心の優しい人だっていうのが
素晴らしいね。これなんかバンドメンバー内でガチで褒められるのちょっと照れくさいところがあるね
でもね、勘違いされちゃうかもしれないし、誤解されることもあるだろうけど、でも本当に優しい人なんだなっていうのはよくわかります。
嫌いなところ、
嫌いなところは、うん、やっぱり嘘をつくところかな
もうどこまでが本当かわからないもんね。
そうそうそう、
ね、そう、ちょうど今駆け足で、まあ、存在自体が嘘みたいなところだっていうところもありますからね、メールを紹介してきたわけでございますけどね、
はい、
どうしようかな、もう結構そうだね、時間が今日ね、本当はいっぱい他にもね喋ろうと思ってたところがあったんだけど、ちょっと全部喋りきらないね。あ、そうだ、せっかくですからやっぱりレコーディングした曲を流そうじゃないかね。やっぱり
お願いします。
まあね、先週もちょびっと流しまして、
はい、
現在マイスペースの方でアップをしていますネコロマンの初音源まぶたという曲なんでございますけど、まあレコーディング大変だったわな。
大変だった。
もうレコーディングしようっていう話が決まった時に、まず蓄音機から作んなきゃいけないっていう、
そう
そんなことができんのかと。
そう、
音を記録するなんていう技術はこの世にない。
そうなんだよね、まだね、なかった。
それをどうしようかって話して、うん、知り合いにちょっとエジソンっていうやつがいるから、
いたね、いたいた、
うん、あいつこの間電球っていう面白いもん作ってたから、あいつに相談したらなんかできんじゃねえかさ、あおいえできる、多分できると思うよあいつがもう5年ぐらいかけて蓄音機ってのを作ってくれて ねそっから始まったこのレコーディング計画ですから、そっからもうレコードになってテープになって、
そうそうそう、
CD になってハードディスクっていうところが来
たから、そうだったな、長かった、
そこからがね、だからシェイクスピアの元を去ってからが長かった。
そうなんだよね、あいつさ一人で天狗になっちゃった
大成功しちゃったからな、俺たちが抜けてからな、
知らないふりしちゃってさ、
そう、俺たちのことなんてもう全然覚えてないふりしてな、リアを最初に作った時はもうすげえ盛り上がって、ね、
半分リョウちゃんの著作権だよ。
あそこ、それ言い過ぎだよ。確かに俺がね、あのリア充のもっと上のリア王ってやつが出てくる話をしようぜみたいな。
そうそうそう、
元々は全然もうさ、ずっとずっとパソコンでずっとさ引きこもりがちだったやつがリア充になってリア王になるまでの過程を描くリア王っていうのどこか、それすごい面白いと思うよってシェイクスピアが言ってね、一緒に作ったんだけど、
まあ、書いていい書いていい、
実際書いたのはあいつだしさ、あの出来上がったの見たら全然違ったからさ、
まあ、そうなんだよね、
元のハムレットもね、元々はね語尾がハムってなるやつが出てきたら面白いお腹空いたハムってやつが食いしん坊ハムレットっていう現代を俺が作ったけど、
ね、
出来上がったら全然違う話になってたから、
ね、うん、そうだね、
もうレコーディングもすごい大変だったよ。
そう、
もう結構かかったもんね、2、3ヶ月ぐらいかけて作った曲でございますけど、 ね、それをもしね、あれよかったら皆さん、はい、あの聞いてほしいなというところで、今週もちょっとね、まあ、ワンコーラスだけ流そうじゃないかというところで、じゃあ今日は曲紹介の方、はい、じゃあせっかくですからゲストのあさこにお願いしましょうか。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。ネコロマンでまぶた聞いてください。
というわけで聞いていただきましたネコロマンでまぶたでございました。
ありがとうございました。
まあみんなも多分歯医者さんのイメージがすごく
そうですね、
すごくウィンウィンウィンウィン、後ろのエレキギターはそのギターの音はあのドリルの音を
ドリルです、
ドリルの音をイメージして紛れもなく、まぶたを閉じても閉じてもこのもう消毒液の匂いってのは離れないな。
そうですね、
歯医者っていうタイトルだったからね、もともとはね、
そうだね、最初ね、
聞いていただきました、はい、この曲のフルバージョンが現在マイスペースの方で配信中でございます。ネコロマンのまぶた、マイスペースというサイトでストリーミング配信中でございます。ぜひぜひフルバージョン聞いてみたいという方いましたら、サイトの方にアクセスしてみてください。ね、Google でね、ネコロマンスペースマイスペースってこれ入れてもらえれば、結構出てくる検索で、ネコロマンとマイスペースっていう風にこう検索かけてくれたら出てくるし、まあタイマシン部のホームマシン、あーホームホームマシン部つけてホームページの方にもリンクを貼っときますんでね、ぜひぜひねフルバージョンちょっと聞いてみていただけたらとてもありがたいところでございますね、
はい、お願いします、
よろしくお願いします。そして、私と、まあ、江田朝子ちゃんで作ったこのネコロマン、初ライブも決定しました。
はい、
12月6日来月12月6日月曜日、代々木ですよ、新宿の次です JR。 いやこれ結構さ、知らない方がいるんだよ、代々木って言われても、代々木ってでかいからどのあたりなんですかって言われて、代々木駅です。つまりだからもう JR の山手線の新宿駅の次です、すぐ月なんで、もうすごい近いです、代々木駅のもう徒歩駅徒歩3分ぐらいにある代々木ザーザーズーというライブハウスで、12月6日の月曜日、ライブに出ます。18時半開場、19時開演のブッキングライブに出ます。前売りチケット前売りは2000円、当日2500円です。ネコロマンは 2バンド目なんで、だいたい19時40分ぐらいが出番になる、30分間ライブやりますんでね、はい、初ライブ
です。
もうそれに向けてもう俺と朝子は毎日毎日もう一生懸命腕立て伏せと腹筋をして
そう
もうムキムキの筋肉を手に入れます。
そう
朝子はリアルにボクシングを真面目にやってたもんね、
真面目に
1年ぐらいやった、あれなんだかんだ、
ね、やってる、ね、もうマイペースにだけ
今でもちょいちょい行くんだもん、ジムにね、
ストレス溜まったりとかした
ストレス溜まったらもう
強くなりたいから、
左フックとか。朝子ってさ、もうなんて嘘みてえなとこもあるからさ、俺このボクシング行ってるのもさ、普通に言ったらまた白井さん嘘ついてた話になるけど、ガチだからね朝子のボクシングはね、ガチでフットワークいいからね、毎日毎日ね頑張って練習してますんでね、よかったらぜひ来てください、はい、というところでございます。もう一個ちょっとネコロマンとはちょっとまた違うんですが告知があります。1月の8日9日にタイマシン部は富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリというイベントに参加します。その参加者を募集しております。来年の正月早々、白井さんと一緒に富士スピードウェイっていうすんげー寒いところでママチャリをだいたい7時間から8時間ぐらい一緒に漕いでもいいっていう人、そういう方ぜひぜひ参加してみてはどうでしょうか。場所は富士スピードウェイという場所ですが、交通費なんですが基本自腹になります。御殿場駅というところまで来ていただければ、そこからの交通費はこちらが面倒を見ます。また未成年も参加できますからね、未成年で参加したいという方がいましたら必ず保護者の承諾を得てからにしてください。参加費は成人されている方がマックスで7000円、未成年の方がマックスで5000円となります。1月8日9日、まだ予定がないという方いましたらぜひぜひタイマシン部と一緒にこのスーパーママチャリグランプリ、もう普段だからなんていうの、 F1 とかで使われるようなそういうモータースポーツのそういうなんていうのサーキット場を延々とママチャリで走り続ける
バカだねー、
そうもうバカだねっていう、もうお母さんからしたらなんでそんなことするのっていう、もう大人たちが大真面目にそういうバカなことをやるっていう、そういうイベントですからね、どんどんね中学生高校生のみんなもそうだし社会人の皆さんもねどんどん参加してみてください。参加したいという方がいらっしゃいましたら、まずメールに件名に必ずママチャリ募集、ママチャリ応募と記入してください。メールの本文の方にラジオネーム、本名、年齢、性別、電話番号、住所は都道府県のみで可能です。それを記入して送ってきてくださいというところでございます。まだまだね参加者募集してますからね。 あとごめんなさい、必ずメールの中に体力自慢を どれぐらい体力があるか、朝子はもう相当体力がもう、
いや、あのでも小学校の時足が一番遅かったから、うん、今やっと人並み以下ぐらい、
朝子遅いって言ってもあれだよ、うん、だってあれ朝子だって甲賀の里にいたくの一の中で一番遅いですから、言うても残像は残るもんね、動いたら残像のキレが悪いんだよ ね、分身の術のキレが朝子はいまいち悪いなっていう、ちょっとぼやけてんなぐらいだったよ、 それぐらいの遅さでございますよ、体力自慢を書いて送ってきてください。ネコロマンのライブの方もね、あの来たいという方いたらね、あのネコロマンのライブって件名に書いてもらって、お名前 と、枚数、チケットの枚数を記入して、メールを送ってください。まだまだ募集、あのお待ちしておりますよ。メールアドレスはtime-bu@hotmail.co.jp、 time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。いやー、もう駆け足でね、
はい、
ダラーっとやってきちゃったわけでございますけど、どうだったですか？
いや、楽しかったです。
楽しかった、
あっという間でした。
あっという間だった、
はい、
もう普段はこうさ聞く側なわけじゃないですか。
そうだね。
実際こう喋ってみて、もうい
やー、
やっぱりこれからは朝子もラジオやっていこうと。
あ
っあって言ったけど今、
いや、
朝子の一人ラジオ、朝子の一人ラジオ聞いて、いやいやいや、聞きたいわな。
成立しない。そう。
な、いろんな意味で。
いろんな意味で。まず機会がない。
あ、そっか。手回しラジオだけでもない、だけしかないもんね。
そうだね。
そっか、そっかそっか。じゃあなんかあのテープであそこね、あの撮って聞きたい人に郵送で送るっていう斬新な形の。地道な。まあまあそんな、もうなかなかぶっ飛んだ朝子と一緒にね、頑張ってね、コロマンやってますからね、12月6日のね、あのライブね、
もうぜひ、
本当ぜひぜひ来ていただければね、
時間あって、あの近かったり
ね、あのちょっと行けば来れる方とかね、ぜひちょっと行ってきてほしいというところ
で、ちょっと来てください、ぜひいらっしゃってください。
朝子がどんなやつか分かると思いますんでね、よろしくお願いします。というところで、今週のゲストは前田朝子さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんも最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた来週。